御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第1章1節から14節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。イエス・キリストのご降誕を喜び祝うクリスマスの礼拝をこうして共に捧げることができ、心から感謝しています。また今日はちょうど12月25日にあたる、そういうこともありますけれども、同時に、今日という日は今年最後の主の日、日曜日であるということです。来週はもう1月1日、もう新しい1年が始まっているんです。この1年もこの世界やこの国において、また私たち教会やそれぞれの家族、また自分自身の歩みにおいても、いろんなことが起こった1年であったかと思います。いわゆるいいことばかりが起こったわけではなかったかもしれませんけれども、私どもはしかしそういう中にあっても、神様の恵みを数えながらこの1年を終えることが許されています。神様の恵みを数えるというのは、それは誰が見てもそれは素晴らしいことだ、そういうふうに言えることばかりではないかもしれません。はっきり言ってこんなことがなかった方がよかった、そういうふうに思える出来事も私たちの中にたくさんあったに違いないと思うんです。しかしそこで、でもこれは神様の恵みだ、神様の恵みは確かにある、そういうふうに今日クリスマスの日に言うことができるのは、イエス・キリストそのお方そのものが恵みである、恵みそのものであるということです。神様の恵みそのもの、それがイエス・キリストなんです。こんなことなかった方がよっぽど良かったのに、そう嘆きたくなるような、そういう現実の中にまさに私たちと同じ人間として来てくださり、私どもと共にこの現実を生きてくださった方がおられる、それが主イエス・キリストです。それゆえに私たちはこのクリスマス、いろんなことがあった一年だったと思いますけれども、恵みをしっかりと覚えながらこの一年を終えることが許されているんです。今日も先週に引き続きヨハネによる福音書の第一章の最初の御言葉を聞きました。14節までお読みしましたけれども、その14節にこういう言葉がありました。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。また今日はお読みしませんでしたけれども、すぐ後の16節にはこういう言葉があります。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。イエス・キリストはまさに恵みと真理に満ちたお方です。恵みの上にさらに恵みを受けた、 そういうふうに、まあ、恵み恵みそう連呼しながら伝道者ヨハネはイエス様のことを私たちに紹介してくれるんです。恵みと真理そのものであられる主イエスが私たちのところに来てくださいました。私たちはまっすぐな心で、本当に素直な心で、嘘偽りなく生きていきたい、どんな時にも誠実に生きていきたい、そう願いながらも、でもどうしてもそこで自分に嘘をついてごまかさないと生きていくことができない、そういう現実を私たちは抱えています。真理によって自らの人生を形作ることができない、そういう痛みを私たちは覚えています。けれども主はそのような世界の中に恵みと真理を、つまり、まあ、それは救いと言ってもいいですけれども、救いをもたらすために来てくださいました。ですから恵みというのは自分にとっていいこと、自分にとって悪いこと、そういうふうにいい悪いで判断するようなものではなくて、恵みとは真理とは先ほど申しましたようにイエス・キリストそのものなのです。そのお方を私たちはこのクリスマスの日喜び祝うことが許されています。そのことを本当に心から感謝したいと思います。でヨハネは主イエスのことについて最初にこういうふうに語っていました。一章の一節です。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ここで言われている言葉というのはイエス・キリストのことです。そしてイエス・キリストは神と共にありました。それも2000年前のクリスマスの時から神様と共にあるというのではなくて、クリスマスのもっと前、天地創造の前からすでに主イエスは神と共にあり、創造の御業に関わっておられたというんです。なぜなら主イエスキリストは神そのものであられるからです。その主イエスのことについて言葉という言い方をするのはなぜでしょうか。この世界は神様の言葉によって、その語られた御言葉が実現するような仕方で作られていきました。その神様の言葉は、はじめに光あれと命じられましたように、愛と光に満ちた、そういう言葉です。生き生きとした命に満ち溢れているんです。私たち人間もこの世界の一員であるばかりでなく、神様が作ってくださった中で、作ってくださったものの中で一番尊いものとされています。ですから私たちの命の根底、また私たちの命の土台には神様の愛があるんです。やめに追われてしまいそうな、そういう辛い現実の中にも神様の愛の語りかけが響いています。闇の現実、罪と死の現実の中でなお望みを持って生きようとする命が躍動しているんです。まさに光と希望に満ちた命です。今日は1節から14節までを先週と同じようにお読みしましたけれども、今日は特にこの最後の14節の御言葉に心を留めたいと思うんです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。クリスマスは神であられるイエス・キリストが人間となってこの世界にお生まれくださった出来事です。ただヨハネという人は言葉であるイエス様が人間となった、そういう言い方をしないんですね。言葉は肉となってという、そういう言い方をするんです。人間とは言わずに、まあ、人間のことを肉というふうに、この言い換えています。なぜ人間ではなくて肉という言い方をするのでしょうか。もちろん神様が人間となられた、そういうふうに言っても全然間違いではないんです。ただ神が人間になるというのは、間違った見方をすると荒人神ということになってしまいます。当時ユダヤを支配していたローマ、そのローマ皇帝もですね、私が主であり私が神である、そう言って自分を礼拝するようにと強要いたしました。私たちの国でも天皇が荒人神だと言われていた、まあ、そういう時代があったんです。そして荒人神という場合、彼らは人々を救うどころか恐怖と暴力によって一 人々を支配しようとしました。けれども神様であられるイエス・キリストが人間になられるというのはそういうことではないのです。肉というのは人間の肉というのは人間のことに変わりはないんですけれども、その人間というのはどういう人間であるのかということなんです。強くて立派な人間に主イエスはなられたんでしょうか。そうではないんですね。この肉という言葉は本当に弱く儚い存在である、そういうことを示す言葉です。あるいは罪に苦しむ存在、あるいは死に限界づけられた存在であるということです。そのようにあらゆる弱さを抱えている人間、それが肉ということです。けれども大事なのはここからで、私は弱いからといって嘆いて終わってしまうのではなくて、それゆえに神様の憐れみにより頼んで生きていくこと、それが聖書が語る肉ということなんです。主イエスは私ども人間が抱える現実をすべて知っていてくださいました。その上で肉となってくださったということです。ですからこの世界のことについて何も知らないお方が2000年前に急にこの世界に突然産み落とされた、そういうことではないんです。主イエスは天地創造の前から神であられるお方です。この世界の歴史、私たち人間の歩みのすべてを初めからご覧になっておられた、そのような主イエスが父なる神様の御心に従ってこの世界に来てくださいました。それは私たち人間が肉なる存在であるがゆえに抱えているあらゆる弱さのただ中に来てくださったということでもあります。何か思い当たるそういう辛そうなことを一つ一つ挙げていくということよりも、まず自分のこととして自分が抱えている弱さや不安、恐れや悲しみ、また自分の罪について静かに思い起こすことができるでありましょう。しかしそれにもかかわらず神様に助けを求めようとしない傲慢さというのが私たち人間の中にはあるんです。自分のことにこだわるあまり周りの苦しみが全く見えていないということがあるんです。自分さえ幸せだと思えれば他の人のことなどどうでもいいんです。神様さえも必要ないのです。そのような現実、つまり罪の闇で覆われたこの世界の中に、この私の中に主は来てくださいました。それは私たちの弱さそのものを、共に担うということでもありますし、代わりに私がすべて担うということでもあります。そのシエスの決意、シエスの覚悟がこのクリスマスの出来事の中に現れています。そのことを愛という言葉で言い表すこともできるでありましょう。同じヨハネによる福音書第3章の16節に有名な聖書の御言葉があります。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。愛するというのは目の前にいる相手と同じようになるということでもありますし、相手が立っている同じ場所に立つということでもあります。そして愛する相手と同じ場所に立ちながら、そこでたとえ自分に不利益が生じたとしても、痛みを伴うことがあったとしても、それを受け入れていく、それが愛するということでもあります。神様という方はあなたという存在を抜きにして、私は御子イエス・キリストを使わすようなことはしない、そういうふうにおっしゃるんです。私どもは自分の弱さや惨めさと直面いたしますときに、周りを取り巻く人たちやまた環境に嫌気がさしてしまうときに、どうしても否定的な思いになってしまいます。こんな世界なんか、こんな人たちなんか、こんな私なんか、そう言ってつぶやいてみたり、憎しみを覚えたりしてしまうものではないかと思うんです。でも神様は違うんですね。この世界がどんな世界であっても、この私がどんな人間であっても、神である私にとってあなたは愛するに値するんだと驚くべきことをおっしゃるんです。愛されるにふさわしい価値を私たちが持っているからではありません。 何か価値があるから私たちを愛するというのではないんです。神様がご自身の正しさによって、ご自身の清さによって、ご自身の基準によって私たちをご覧になるならば、愛するどころか見捨てられてもおかしくない、そういう存在です。でも神様は私たちを愛してくださいました。この世を愛して、罪人たちを愛して、神様ご自身にとって一体何の得があるのでしょうか。得どころか損でしかないんです。しかし神様の愛というのは損得感情で測ることなどできないんです。私どもを愛し、私たちが抱えているこの肉の弱さから救い出すためには、神様がすべてを投げ出さなければどうすることもできないんです。その神様の愛が最もよく表れているのがイエス・キリストの十字架です。さて、イエス・キリストが肉となった、そのことに続いてこういうふうに言われています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちの間に宿られたという言葉です。でここでもまあ細かいことですけれども、私たちの間に生まれた、私たちの間に生まれた、そういう言い方ではなくて、私たちの間に宿られた、そういう言い方をヨハネはしているんですね。生まれたではなくて宿られたというんです。宿るというのは私たちの間に住むということです。まあ、もう少し丁寧に言いますと、まあ、天幕を張ってそこに住むという、まあ、そういう意味ですね。まあ、天幕というのはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、まあ、もう少し分かりやすく言いますと、まあ、テントのことです。テントを張ってそこに住むということです。主イエスはあらゆる弱さを抱える私たちと同じ人間となり、私たちの間にテントを張って住んでくださったというんです。まあ、今日の私どもからすれば、まあ、テントと言われましても、まあ、どこか安っぽい、まあ、そういう感じがするかもしれませんが、主イエスはどこかよその国からこの世界に観光するためにやってきた、そういうお客さんではありません。どこかからひょいとやってきて、適当に居心地のいいホテルに宿を取られた、そういうことではないんです。天からやってこられた主イエスは客ではなく、この世界に住むという決意、また覚悟を持って私たちのところにやってきてくださいました。私どもも知らない国、また知らない町に旅をすることがありますけれども、客としてそこに行くのと実際にそこに住むのとでは全く事情が違う、そのことはよく分かっていただけるかと思うんです。よそからやってきた客、しかもそこに数日間滞在しただけでは、その国のこと、その場所 のことは何も分からないんですね。実際にその町の住民として生きる中で、その町が抱えている本当の事情というものを私たちは詳しく知ることができると思うんです。神であられる主イエスは天においてすでにこの世界のことも、私たち人間のことも全部ご存知でした。ですからわざわざ地上に降りてくる必要もなかったと思うんです。それに主イエスにとって明らかにこの地上よりも天の方が居心地がいい場所でした。すべてにおいてすべてが満たされている場所、それが天です。神様の懐です。ですから地上という低いところにまで下っていかなくても、天という高みから私たちを救うということもできたでありましょう。この地上に住まいを構え、この地上に生きる人たちと共に長い時間をかけて歩まなくても、一瞬にしてこの世界を神様の御心にかなう、そういう素晴らしい世界に変えることも当然できたはずだと思います。でも神様の御心は違うんです。肉となって私たちの間に宿る、そういう仕方でしかあなた方を救うことはできないんだというんです。私どもが生きているこの場所に来てくださり、住んでくださり、そこで私たち一人一人と出会ってくださる。主はご自身の身をもって救いはここにある、そのことを明らかにしてくださいました。先ほど まあ、天幕というのは、まあ、私どもにあまり聞き慣れないそういう言葉だと申しましたが、でもユダヤ人たちにとっては大変大きな意味を持ったんです。神の民にとりまして天幕あるいは神殿ですね、天幕や神殿という存在は神様の臨在を表す大切なものでありました。神様がここにおられる、神様が今ここに生きておられる、その印が天幕でありまた神殿であったんです。天幕のことを幕屋とそう呼ぶこともありますね。かつてエジプトの奴隷から解放された神の民は約束の地に向かって40年もの間荒れ野を旅しなければいけませんでした。彼らは一つの場所に住まいを定めることなく、神様が示される場所に向かって旅を続けたんです。その時に彼らはテントを張りました。天幕を張ったんです。自分たちが休むための場所です。同時に神様の指示によって神様のための天幕、神様のための幕屋を作ったんですね。まあ、決して豪華なものではありませんけれども、神様のための天幕、それは彼らの信仰の旅路においていつも神様が共にいてくださるということを示すものであり、彼らが自分たちをエジプトの奴隷から解放してくださったその神を礼拝するためのものでありました。神の民がその旅の途中で天幕を張った場所というのは決して立派な町でもありませんし、堅固な城壁に囲まれていたそういう町でもありません。夜には真っ暗になり辺りを十分に見渡すこともできないんです。そういう中で恐ろしい獣が襲ってくるかもしれない、敵がやってくるかもしれない、常に見張りを立てていないと安心して眠ることもできない。実際に何も起こらなかったとしてもいつも緊張が強いられる、もうそれだけで疲れてしまいますね。でもそんな時に自分たちがいるテントからひょっと顔を出す、そうしますと神様の住まいである天幕を見ることができる、神様の臨在をそこで覚えることができる、あ、これで私たち安心して眠ることができる、安心して朝を迎えまた明日から新しい旅を続けていくことができる、そう思ったことでありましょう。そして次の日になれば自分たちのテントも神様のための天幕も一緒に畳んで、それを抱えて再び神様が示される地に向かっていったわけです。私たちの人生もまた旅に例えられることがよくあります。人はそれぞれに生きる目的を見出すために旅をします。それは生きる喜びを見出すための旅と言ってもいいでありましょう。あるいは誠の平安を見出すための旅と言ってもいいでありましょう。それを手にするためにあらゆる努力をし、同時に多くの失敗を重ね、いろいろと悩みながらこれだというものをつかみ取るためにひたすら旅を続けていきます。私たち信仰者の歩みもまた旅そのものなのです。それは神様を信じているけれどもまだ行く先も知らされずにさまよいながら旅をしているというのではないんです。クリスマスに来てくださった主イエスキリストが終わりの日に再び来てくださり救いを完成してくださる、神様はそう約束をしてくださいました。その希望に支えられながら私たちが使わされている教会や私たちが使わされている生活の場所で神様の愛のご支配がここにある、そのことを証しながら歩んでいく働きが私どもには委ねられています。神様のものとされながら、いろんな苦難を経験することがありますが、でもそこで神様が共におられるということを知り神様を礼拝しながら歩んでいくんです。旅というのは、その旅という性格上不安やトラブルというのはどうしてもつきものですけれども、でもそういう中にあっても心から安心しまた行こうことができる、そういう確かなものが私たちに与えられていればどれほど嬉しいことでありましょうか。どうしたらいいのだろうか、そう困っているときに どうされましたか？迷われたのですか？あなたが向かうべき場所はそこではありませんよ。私が教えて差し上げましょう。私が道案内いたしますから。そう言って私たちの手を取って導いてくださる方がいれば、私たちは旅の途上にあっても安心することができるんです。クリスマスは神であられるイエス・キリストが肉である人間となられた出来事です。14節の後半で、私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた、そう言われています。まあ、栄光というのは神様が神様であられるということ、まあそのことをまあ示す言葉でもありますが、このヨハネによる福音書の文脈では、主イエスが肉を取られたこと、さらには主イエスが十字架で死なれたこと、ここに神の栄光が表された、そのようにヨハネは語ります。人間の目からすれば、十字架というのは栄光どころか、こんな悲惨な死に方はないと誰もが思うものです。しかし私たちはその栄光を見たというんです。14節の私たちというのは一体誰のことであるのか。それは主に従った弟子たちというふうに理解することもできますし、伝道者ヨハネが属していた教会のことということもできます。そして今教会に生きる私たち一人一人のことでもあります。弟子たちも私どももまた、神様から与えられた信仰の眼差しによって主の十字架を見ることができました。主の十字架の中に神様の栄光を見ることができたんです。私たちの教会の中にも主イエスは宿ってくださり、十字架の言葉を語り続けていてくださいます。主の十字架を通して神様の栄光を見るとき、私どもは神様の素晴らしさを褒めたたえます。そしてもっと単純なことを言うと、栄光を見たというのは、十字架を通して神様とお会いすることができたということです。先ほど主イエスが私たちの間に宿られたというのは、私たちの間に天幕を張ることだと申しました。この天幕は会見の幕屋、会見の幕屋というふうにも言われたんです。まあ、会見というのは記者会見の会見ですね。出会いの会うという字に見るという、そういう字を書いて会見。幕屋で神を礼拝すること、それは神様とお会いすることなんだ、神様を見ることなんだというんです。主イエスが肉となって私たちの間に宿られたということ、その出来事の中に示された神様の愛、神様の栄光というものが十字架において明らかになりました。それは何を意味するのかと申しますと、主の十字架のゆえに、どんな絶望の中にあってもそこで神と出会うことができるということです。どんな深い闇の中でも自分を見失うことなく生きることができるんです。そこで神と出会うことができるからです。誠の光であられる主イエス・キリストが闇の中で神様の御顔を照らしていてくださるんです。一章の4節5節にはこうありました。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。命であり光であられるキリストは闇の中でこそ輝くんです。暗闇は光を理解しなかったとありました。闇は光に勝たなかったということです。勝つことができなかったということです。だから本当に安心して生きることができるし、安心して生きなさい、それゆえに安心して生きなさいと神様励ましてくださるんです。そのような神様と私たちはこの教会で、また礼拝において出会うんです。クリスマスというのは繰り返しになりますけれども、神様であられるイエス・キリストが人間となって、肉となってこの世界に宿られた、この世界に生まれてきてくださった、生まれてきてくださった、そういう出来事です。そのことを私たちはまあ喜び祝うわけですけれども、もう一つ私たちがクリスマスを祝うべき理由があるんですね。 12節にこういう言葉がありました。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。主イエスは人間である私どもを、罪の中にある私どもを神の子とするためにこの世界に来てくださいました。愛と希望に満ちた言葉、また力ある言葉によってこの世界を作りになった神様は、言葉である主イエスによって罪の闇に覆われ死の影の中を歩んでいた私どもを救い、新しい存在に作り変えてくださったのです。ですからクリスマスというのはイエス・キリストの誕生を祝うとともに、私たちが神様の子供とされた、そのことを喜び祝う時です。私たち一人一人のもう一つの誕生日が今日という日、クリスマスの日なのです。今から神の子とされた者たちが共に集って主イエスの食卓に預かります。闇の中にあったとしても、命の光が私ども照らしているんだという事実をいつもここに見ることができます。十字架で死んでくださり、お蘇りになられた主イエスは今も生きておられるからです。主イエスにお会いし、主イエスこそ私たちの救い主と信じる信仰が私たちに与えられているということ、そのことを感謝し、信仰の旅路を主イエスと共に、また教会の仲間と共に歩み続けていきます。そして神様の願いは、まだ信仰を言い表していないあなたもまた神の子の仲間入りをしてほしいということです。私と真実の出会いをしよう。御子イエス・キリストあなたのために捧げるほどに、あなたのことを私は愛しているのだから、あなたもまた神の子として生きてほしい。救いへの招きは今もやむことはありません。いや、日ごとに招きの声は大きくなっていくのです。お祈りをいたします。クリスマスにこの世界にお生まれくださり、私たちの間に宿ってくださった主イエスよ、あなたを通して神と出会うことができました。この世界や自分自身を否定してしまうほどに全てが嫌になってしまう私たちですが、そのような暗い現実を引き受け、そこに命の光を灯してくださいました。だからどのような場所においても神が共におられるということを知ることができるようになりました。感謝をいたします。またそれゆえに望みを持って信仰の旅路を最後まで歩むことができますように、主イエスが今も宿ってくださる場所として、私たち教会がこの地に立ち続けることができますように、命の言葉で私たちの群れを満たしてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。